ヨハネ伝中一章の二節から四節までをお読みいたします。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、病んでいたのは彼女の兄弟であった。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。主題は愛されている者のための祈りとしたいと思います。疑いもなくラザロは自分の姉妹たちによって愛されていました。しかしここでは主イエスが彼を愛したと明確に言われています。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられる者が病気ですと。主よ、ご覧ください、あなたが今までずっと愛してくださった者が今病気です。あなたの愛されている者のために私たちは祈っています。他の題名をつけようとすれば次のように言うことができるでしょう。すなわち苦しむ者のための祈り、あるいは家族の一員のための祈りと。ラザロの姉妹たちはイエスのところに人を遣わし、ラザロの病気を主に知らせてもらいました。これこそ祈りです。すなわち主イエス様に悩みを伝え、助けを願い求めることが祈りなのです。私たちは皆すでにマリアとマタが経験したことを経験したであろうし、またこれから経験するでありましょう。私たちの愛しているものの誰かが病気となり苦しむでしょう。私たちは祈れなければならないということははっきりしています。しかしここで二つの問いが現れてきます。すなわち第一番目はいかに祈るべきであるか、そして第二番目に私たちはいかなる答えを得るかという問いです。これら二つの問いについて少し考えてみたいと思います。まずいかに祈るべきであるかという問いから始めたいと思います。それは5つに分けて答えることができます。第1番目、深い苦しみの中から。第2番目、心を一つに合わせて。第3番目、主を仰ぎ見つつ。第4番目、非常に緊急を要しつつ。そして第5番目は、全く復讐しつつ祈られるべきです。マリアとマタは、主婦の教会、兄弟のためにいかに祈ったなのでしょうか。まず、深い苦しみの中から祈りました。彼女たちは大きな困窮の状態に置かれ、どうしたらよいかわかりませんでした。彼女たちは何をなすべきだったのでしょうか。彼女たちはただ一つ、正しいことを行いました。彼女たちはイエスに人を使わしましたのです。彼女たちは イエスに人を使わしたのであり、イエス様だけはまた助けてくれることをできることをしていたからです。このことを、まあ、主に伝えなければならない。祈ることが許されているということを、あるいは困難をもってイエス様の身元に行くことが許されているということは、全く大きな特権です。主なる神の命令は絶えず祈れということです。ただ単に私たちが苦しみの中にいるときや逃れ道を見出せないときだけではなく、すべてがうまくいっているとき、いかなる苦しみも存在しないときもまた祈るべきです。そして私たちは主との交わりを求むべきです。しばしば主は私たちが主の身元に来るために苦しみや悩みをお与えになります。私たちはただ単に主の身元に行くことが許されているだけではなく、主の身元に行かなければなりません。というのは、そのことに勝って大切なことはないからです。マタとマリアは深い苦しみの中から祈りました。私たちはみんな必ず私たちが愛する人たち、また苦しみの中にいる人たちを知っています。その人たちのために私たちは真剣に主に祈っているのでしょうか。マリアとマタはいかに祈ったのでしょうか。深い苦しみの中からでした。第二の答えは次の通りです。すなわち心を合わせて祈りました。彼女たちの祈りはただ単に深い苦しみから来る祈りだけではなく、心を合わせた祈りでもありました。ヨハネ伝注意書の三節は次のように言っています。すなわち、そこで姉妹たちは主イエスに人を使わしましたと。マタだけでもなく、マリアだけでもなく、二人が、姉妹たちが、イエスの身元に人を使わしました。それは心を合わせた願いだったのであり、心を合わせた祈りでもあったのです。心を合わせた祈りに対しては特別の約束がなされています。マタイ伝書8章の中級説に次のように書かれています。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、手によらる私の父はそれを叶えてくださいます。マリアとマタが行ったことはまさにこのことだったのです。彼女たちは心を合わせて願うことを決心しました。そしてそのことを行いました。二人あるいはそれ以上の人が心を一つにして共に願い求むと、その祈りには特別な力が約束されています。初代教会は祈る教会でした。ですから彼らは全く別の仕方で主の助けを経験したのです。使徒行伝書2章の5節230ページになりますが、次のように書かれています。こうしてペトロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたとあります。その答えとして初代教会は次のことを経験しました。すなわち鎖が溶けて落ち、牢の番兵たちは何も気がつかず 鉄の門が一人でに開けました。私たちの愛する知り合いの中には、この世の君である悪魔に束縛され、罪の深みに沈み込み、自分だけのことを考え、そのために不幸せになっている人はいないでしょうか。心を合わせて祈ることは大きな助けです。